ヨーロッパでは今コロナ第2波が来ちゃって大変ですよね。
いやそうですね、フランスとかベルギーとか重症化した患者さんで ICU だいぶ埋まってきてしまってるそうですよね。
はい、私たち住んでるオランダも11月3日に新しい規制が発表されました。
あ、そうですね、学校とかお店とかは基本的に開いてますけど、まあ、レストランとかカフェは閉まってますし、うん、それから映画館とか美術館なんかも2週間の閉鎖ってなりましたよね。
はい、あと家に招待してもいいお客さんの数は2人までですよね。で外出するときも2人までは一緒に連れ立って OK だけど、それ以上だと罰金になるんですよね。
うん、ね、仕事を含めてね、外出は必要最小限に抑えろってね。
今ね、もうだんだん寒くて暗い冬に突入する時期で、うん、春先のロックダウンよりもなんか閉塞感強いですよね。
いやそうですよね、もうなんか気持ち沈んじゃうっていうか、一人暮らしの人とか特に孤独感も強まりそうですよね。
はい、特に一人暮らしのお年寄りに関しては孤独感の問題が大きいんですよね。
うん、でもそれってコロナ以前から問題視はされてましたよね。
そうなんですよ、まあ、日本を含めて先進国では一人暮らしのお年寄りが増えてますからね。でその中でもスウェーデンは特に一人暮らしの老人が多いらしくって、すでにこの問題に対処しようと面白い実験が試みられてるんですよ。
へえ、どんな実験なんですか？
スウェーデン南部のヘルシンボルグという小さな町にセルボっていう名前の共同アパートを作ったんですね。でここでは老人と若者が半々ぐらいずつ住んでるんです。
おお、共同アパートですね。だから同居するわけじゃなくて、みんな個別の部屋に住んではいるけどコミュニティスペースがあるみたいな感じなんでしょうか？
そうですね、まさにそんな感じです。老人ホームを改装して作られたらしいんですけども、4フロア51室ありまして、で2020年9月時点で72人が入居していて、このうち過半数は70歳以上、で残りは18歳から25歳の若者で構成されているそうです。
すごい、だからご老人の方々と Z 世代が共同生活をするんですね。
そうなんです。で入居するときに面接があって、経歴とか性格、宗教、価値観などで偏りがないように配慮されています。
いろんな人を、ね、入れて混ぜてしまおうっていう。
はい、それから入居する際の契約書には1週間に最低2時間アパートの住民たちと交流することが明記されているそうです。
だから Z 世代もお年寄りと交流することが入居の条件になっているんですね。
はい、
どんな若者の人たちが入居してるんですかね？
半分ぐらいは海外から亡命してきた若者なんですよ。で2015年ぐらいからスウェーデンでは難民問題も大きくなっていて、で彼らに住宅を提供して彼らをスウェーデン社会に馴染ませるっていうのが各自治体の緊急課題となっていたんですね。だからこの共同アパートは老人の孤独問題とともに、この難民問題の解決策としても注目されています。
なるほどね。で残り半分の若者たちはスウェーデンで生まれ育った人たちなんですか？
そうです。だから彼らが老人たちと難民の若者の間に入って、橋渡し的な役割も果たしているそうです。
だからうまくいけば2つの問題を同時に解決してっていう、まあ、一石二鳥ですね。
そうですね、
うん、それで実際うまくいってるんですかね？
この共同アパートは2019年の11月にオープンして、今ちょうど1年ぐらい経ったところなんですけども、まあ、今のところすごくうまくいってるらしいです。例えばお年寄りが移民の若者たちに英語を教えたり、車の運転の仕方を教えたりしてるそうです。
いいですね。
一方で若者たちは新しいテクノロジーとかソーシャルネットワークの使い方を老人に教えたり、アプリをインストールしてあげたりとか、オンラインでの情報収集を手伝ってあげたりとかしてるそうです。
おーおーおー、いいですね。なんかみんなが得意なところを持ち寄って助け合って生活してるんですね。
これすごくいいですよね、うちの日本の母も一人暮らしなんですけど、まあ、なんかアプリの使い方は分かんなくて、まあ、近くに教えてくれる若い人いったらなってしょっちゅう言ってます。
あ、確かにそうですよね。そういうちょっとしたことがねすごく助かるんですよね。こう、逆にお年寄りも、まあ、自分が誰かを助けたり若者と交流できたりするっていうのは、まあ、ある意味生きがいにもなるかもしれませんよね。
はい、でこういう助け合いの他には土曜夜のムービーナイトとか、カード遊びとか、あとガーデニングとか、まあ、みんなで楽しむアクティビティも結構あるみたいですよ。
ああ、そういうのができる共同スペースみたいなのもその施設には充実してるんですか？
そうなんですよ、大きな共同キッチンの他にヨガルームとか図書室とかアートクラフトスタジオなど、共同スペースは500平米以上あるんだそうです。
広いですね。
1階の大きなラウンジではテーブルサッカーとかピアノも設置されていて、コロナが流行る前には誕生会やパーティーもしょっちゅう開かれてたそうです。
わあ、ちょっと楽しそう。それなんか老人だけの共同アパートとか介護アパートってすでに結構ありますけど、まあ、こうやって世代とか文化的背景とか混ざってるこう多様な集まりっていうのはポイントですよね。
そう、それポイントですよね。老人だけが固まって社会から隔離されるのではなくて、多様な社会の一員になるっていう感じで。
ああ、でも多様だからこそ起こるいざこざっていうのもね、逆にありそうですけど。
多少はあるみたいです。でも、このアパート専用にいざこざ解決係みたいなファシリテーターをヘルシンボルク市っていうところが用意したらしいんですけれども、まあ、実際にこのファシリテーターが出る幕はほとんどなかったそうです。
あ、そうか。じゃあみんな和気あいあいとやってるんですね。まあ、でもこうコロナが広がっている中では若者から老人にこうウイルスの感染とかも懸念されませんか？
そうなんですよね。でもこれまでのところ感染者は出てないようです。老人たちは自分で自らを部屋に隔離したり、若者たちに買い物を代行してもらったりしながら過ごしているようです。
おお、すごい、ね、若者と老人の共存っていうのはコロナの状況下でもうまく機能してるんですね。
はい、
まあ老人だけじゃなくてこの孤独問題ってね、若者にも広がってるって言われますから、まあ、こういう共同アパートっていうのはロックダウンの時にいいかもしれませんね。
はい、実際にこのスウェーデンの共同アパートは世界中から注目を集めていて、まあ、コロナが流行る前にはですね、カナダとかアメリカ、イギリス、イタリア、ドイツ、韓国などからも視察団が訪れたそうです。
おお、やっぱり注目度高いですね。
あとスウェーデン国内でもすでに3都市が同様のコンセプトを導入を計画しているそうですよ。
なるほど。じゃあこれから世界中でこういうね共同アパート増えていくかもしれませんね。
そうですね。